皆様おはようございます。ご一緒に礼拝を捧げることができますこと本当に嬉しく思います。では一言お祈りをして今日の御言葉をお取り次ぎいたしましょう。愛する天の父様、神様の皆をあがめます。神様はいつも私たちと共にいてくださると約束してますからありがとうございます。今朝のこの礼拝も神様と共にまた神様を見上げそして神様の御言葉の中で養われそして送り出されることができるよう祝福してください。聖霊なる神様がどうかこの会堂いっぱいにまたそれぞれの場で礼拝を受ける方々の上に主の恵みが豊かにあることを祈ります。お委ねしてイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。皆様と共に、礼拝に預かれることを心から、嬉しく思っています。今日は、使徒言行録の12章の中から、私が朝の礼拝担当するときには、今使徒言行録を1章ずつ読んでいますので、前もって、今日のメッセージが12章だということを、皆さん気づいておられるのでもうすでに読んでこられていると思っております。さて、ナポレオンという有名な戦いの天才がおりますが彼の言葉にとても驚きまた注目をする言葉があります。私の辞書には不可能なことはないと彼は言ったんですね。でも彼は戦いの天才でしたけれども1813年戦いに敗れてセントヘレナ島に島流しになりそこで寂しく死んでいくことになります。今日の聖書の箇所は私たち人間には不可能ですけれども神様には不可能なことはないとそのことが今日私たちのこの聖書を読みながらですねペテロが牢から救い出されていくという出来事を通して私たち人間にはできないけれども神にはできるとそのことを聖書は私たちに訴えてそして語っているわけです。さて前回11章の方でアンティオキア教会のことを私はお話しいたしました。アンティオキア教会のことそれからその日はちょうど APBF アジア太平洋バプテスト連合の働きを覚えて祈る日でもありましたのでアンティオキア教会とそれからアジアのバプテストの教会のことをですねメッセージでお話しいたしました。アンティオキア教会は迫害家の中で生まれた教会であります。無名な人々によってあるいはバルナバやパウロによって教会が整えられていきました。そのアンティオキア教会は国際的な教会宣教的な教会弟子たちが初めてクリスチャンと呼ばれた教会でもありました。ですから世界いろんな教会を訪ねるとですねアンティオキア教会と名を記された教会をですね私たちはこう出会うことも出てくるわけです。ですから私たち、クリスチャンにとって教会にとってはアンティオキア教会はとても模範的な教会であるということができるわけです。さらに大飢饉の時にアンティオキア教会は母教会であるエルサレム教会が困難な時に支援をしていくというそういう教会でもあったわけです。ですからアンティオキア教会は私たちにとってとても心に残るまた模範となる今もって私たちの教会形成にとても大きな示唆を与えてくれる教会ということができるわけです。さて今日の聖書の箇所は1節から5節まで読みましたけれども でも全体から私はお話しいたします。一節から五節はまるで序章のように開く扉がこう、今日の一節から五節の御言葉であるわけです。さて今日のこの十二章を見るとですね、読んでみると二つの世界というか二つのグループが、明らかに私たちの目に飛び込み心に飛び込んできます。その二つの世界、二つのグループは何かというと、それはこの世の中と、それからクリスチャン、私たち教会の姿です。ですからこの世の社会の中で歩んでいく人々、その群れと、それからイエス様を信じて歩んでいく教会、その両方の群れ、両方のグループ、両方の世界が、今日の十二章の中では展開していくのです。この世のグループは剣を武器としています。他方私たち教会はそれは祈りが武器であるということです。ヨハネの兄弟ヤコブがですね、ヘロデ王によって捕らえられ、そしてこう殺されました。弟子たちは祈らなかったでしょうか？教会は祈らなかったでしょうか？いや、しっかりと心を込めて祈ったと思います。でもヤコブは、殺されて殉教の死を遂げてい、きました。この世の力がこの教会に勝った、勝った、そういう出来事でもありました。教会のメンバーは、教会は、弟子たちは本当に悲しみ痛みを覚えて、イエス様の弟子ヤコブの死を、悲しみを持って過ごしていたことでしょう。でも聖書をよく読んでみると、イエス様はすでにヤコブの殉教の様子を予告して予言しているわけです。そのように、2つの世界、2つのグループ、一方は剣を武器とし、力を武器とし、他方教会は祈りを持って、歩んでいた、そういう、初代教会の出来事であります。そしてこの十二章はペテロからパオロにバトンタッチをしていくという、そういうペテロがある意味では最後にこの使徒言行録の中で登場し、神様の御用に立つその姿が描かれています。13章からはパオロがこの神様の宣教の働きを担って、そしてペテロからバトンタッチを受けて世界に福音を述べ伝えていく様子が描かれているわけです。さて今日この十二章から初代教会から三つのことを私たちは学びたいと考えています。十二節、十二章の五節、あるいは十二節に、御言葉をまず読んでみましょう。十二章五節、こうしてペテロは牢に入れられていた。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていた。12節、向こう分かるとペテロはマルコと呼ばれていたヨハネの母マリアの家に行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。24節も読んでみます。神の言葉はますます栄え広がっていった。とヤコブの死、それからヘロデ王様も死んでいくんですね。急死していく、その間に挟まれている教会の祈り、教会のそのペテロが救い出されていく内容が今日私たちが読むテキストであるわけです。人はなんとなく集まるのではありません。この礼拝にも私たちなんとなく集まっている人は一人もいないと思います。礼拝は神を神の御前にぬかずき、神様からのこの御言葉、祝福、 神を礼拝するために私たちは今日この場に集っているわけです。ですからなんとなく私たちが集まっているわけではないんです。ですから人が集まることはそれに理由があるわけです。さて第一の理由です。教会はどうして人が集まりますか。それは伝道する教会だからです。魂を愛し旧礼に一生懸命の群れは必ず成長していくと信じます。なんとなく教会生活を送っているのではなく、イエス様の弟子としてつながり、イエス様の弟子とは一体何ですか。イエス様の弟子ということがよくこの使徒言行録の中に出てきますけれども、イエス様の弟子とは何ですか。ただイエス様と一緒にいるだけでしょうか。いやそうではないと言えます。イエス様の弟子というのはイエス様が主人ですよって、私はイエス様に使えるものですよ、あるいはイエス様は私の教師ですよ、私はしっかりあなたについて学んできます、それからイエス様は私のリーダーですよって、私は心を込めてイエス様に仕えていきます、従っていきますと、そういう思いを持っている姿、その人は主の弟子ということができます。なんとなくイエス様と一緒にいるということではなくて、イエス様が私たちのその模範となるそのようなお方ですから、私たちはイエス様の弟子として、イエス様を教師、主人、リーダー、さらに救い主として、神の子として、私たちはイエス様に従っていく、それが私たちの歩みとなるわけです。迫害が初代教会にはありましたね。そして弟子たちは逃げることになるんですけれども、逃げる中でイエス様を述べ伝えてきました。同じユダヤ人同胞たちに、いえそれだけではなくて、さらに異邦人にもこうイエス様のことをお伝えすることがこう生まれてきました。ですからそういう中でアンテオキアの教会が誕生したことが聖書の中で私たちは読んできたわけです。ですから弟子たちは迫害家の中、逃げる途中、主を明かしし主を述べ伝えて逃げていったんです。しかもそれはユダヤ人だけではなく異邦人にも述べ伝えられていきました。ですから主を述べ伝えていくことで教会が広がり拡大していくのです。教会が成長してほしい、教会が増えてほしい、教会に多くの人たちが来てほしいと言いながらも、一言も伝えない、一言も明かししない、一言も教会のことを話さないということがありましたら、周りの人たちは教会のことわからないんです。イエス様のこともわからないんです。そしてイエス様を信じている私自身のことも分かってくれないんです。初代教会がどうして広がって、あの聖霊が下るとあなた方エルサレムからユダヤサマリア地の果てまで私の証人となります。証人ということは命を懸けてということなんですね。私たちはイエス様のために、神様のために命を喜んで使っているでしょうか。人が集まる、それは教会が本当に述べ伝える、私たち一人一人が述べ伝えていく、そのことで一人一人はこう多くの人たちが導かれるということになるわけです。二つ目、教会が広がっていく、教会が増え広がっていく、それには理由があります。それは祈る教会だからです。祈る教会だからです。祈りには力があります。教会のリーダーが捕らえられていきましたね。今日の聖書の箇所でヤコブが捕らえられて殺されてきました。ペテロも捕らえられてきました。教会はガタガタですよ。リーダーと言われるそのペテロや、そしてヤコブ、 たちが捕らえられていったわけですから、教会はまるでガタガタとそのようにこう進んでいたことです。しかし五節では教会では彼のためにペテロのために熱心な祈りが捧げられて神に捧げられていたと聖書は書いています。それから12節にも先ほど読んだ箇所ですけれども、そこには大勢の人が集まって祈っていた。それから17節ですけれども、ペテロは手で制して彼らを静かにさせ、主が牢から連れ出してくださった次第を説明し、このことをヤコブと兄弟たちに伝えなさいと言った。そしてそこを出て他のところへ行ったと書いてありますね。ですからペテロが捕らえられた時、ヤコブの時もそうだった。これここ2人ヤコブが出てくるんですけど、最初のヤコブは、2節のヤコブは、これはヨハネの弟子ヨハネの兄弟ヤコブですね。それから17節で出てくるヤコブと兄弟たちに伝えなさいというのは、死んだヤコブということではなくて、イエス様の兄弟、イエス様の兄弟にヤコブという、兄弟がいたんですね。後でイエス様が十字架にかかりよみがえって以後、イエス様を信じる者と変わって、そしてこの、弟子の大事な働きを担っていくヤコブとなるんですけれども、イエス様の兄弟にヤコブに伝えていきなさいって言われたわけですね。で12節あるいは5節ですね、5節12節特に5節ですけれども、教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていたという、この熱心な祈りというのは、イエス様がゲッセマネの園で祈られた時同じ言葉が使われています。イエス様もゲッセマネの園で血の汗が流れ落ちるようにかのように祈られたって、弟子たちに3度来て私と共に祈るようにって言われたんですけど、ペテロたちは大失敗して眠りこけてしまう、イエス様と祈れなかったことが書いてありますね。その時のイエス様の祈りとは、熱心に心熱く神に祈った、その言葉が使われていますが、ここで教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていたと、そのように語っています。12節では、そこには大勢の人が集まって祈っていた。教会には多種多様な人が来られます、おられます。教会には問題があります。さまざまな問題が課題がありますが、裁き合ったり議論ばっかりではなくて、祈ることが教会の使命です。互いの弱さ、互いの存在を確認しながら、心に留めながら祈ること、そして12節で言う大勢の人が集まって祈っていた、それが教会の姿でもあるわけです。私は今回この祈る教会の姿を見ててですね、新しくこう示されたことは、17節のこのことをヤコブと兄弟たちに伝えなさいということなんですが、ヤコブとその兄弟はマルコの家、ペテロがみんなが集まっていると思われていた、訪ねていくんですけれども、そこにはいなかったということになります。ということは、教会は一箇所だけで祈っていたのではなくて、他の箇所でも祈りが捧げられていたということが考えられます。ですから私たちの教会も、教会で祈るだけではなくて、それぞれの家庭で祈るだけでなくて、蒼天祈祷や落ち穂の会や、それから有志の祈り会や、そして夜の祈祷会や、そしてそれぞれの家庭で祈る、その姿がまさしく このことをヤコブと兄弟たちにも伝えなさいって。ペテロ、私が神によって救われた、本当にこう不思議なことだけれども、神様が私を救ってくれた、みんなの祈りに応えてくれたって、そのことを伝えなさいって言われたんです。ですから私たちはこの熱心に祈る教会の姿から、一箇所だけではなくて他でも集まって祈りが積まれていた、そしてそれら全体で合わせて一致して教会が祈る姿、教会は一箇所で祈るだけではありません、全体で、そして分かれて教会が祈っている姿が、この教会の祈りの姿でもあるわけです。そして祈りは一致して、離れていたとしても御言葉に沿って同じ課題を祈り、そして思いを合わせて兄弟姉妹のことを祈り合う。このコロナで教会に来る機会は少なくなりましたね。礼拝もオンラインの礼拝で、ライブ配信でということもあります。でも私たちにできることがあったんですね。それは顔は見えなくても兄弟姉妹のために祈ることができる、そこに一緒にいなくてもこの方のために、そして兄弟姉妹のために祈る。ここにひろみさんおられますけど、ひろみさんの手首がリハビリをしている、それが早く良くなるように、それから、この山内藤子さんもいますね、入院して、そしてこの退院をして家で静養してる、どうしてるかなって、そしてその方々のことを覚えて祈ることができます。そして子どもたちはどうしてるかな、東京、それから東京や関西に帰った子たちもいますし、そしていろんな状況の私たちがいるんです。その一人一人のことを覚えて、私たちが教会には一緒に集えないけど、礼拝もままならないけど、祈ることができる、祈ることができるという恵みに私たちは預かっているわけです。ですから私たちはこの教会が祈るということが、そのことが神様の大きな計画の中で、神様のお働きがペテロのこの救出、牢から救い出されていくことへと導かれたということになるわけです。この聖書を読むとですね、実節第一第二の永平城を過ぎ、町に通ずる鉄の門のところまで来ると、門が一人でに開いた。そこを出てある通りを進んでいくと、急に天使は離れ去った。神の使いがですね、ペテロを案内し救い出していったと。ナポレオンは、私の辞書には不可能はないと言ったんですけれども、人間には限界があるんです、できないことがあるんです。でも神の力は無限で、そして神様は私たちの祈りに応えてくださる。たとえ私の代で実現しなくても、私の子供たちや孫たち、子孫において神様は私の祈りを聞いてくださる、最善を成してくださるということは確かなことですね。ですから祈りはどんな小さなことでも祈った方がいい、神様に祈った方がいい。神様はその小さな祈りも忘れられない、覚えておられる。そして時が満ちた時にそれが必ず実現すると、そのことを聖書は私たちに語っています。さて第一第二の永平城ですね、門ですね、そして鉄の門、三番目の鉄の門のところまで来たんです。それからペテロを監視していた人たちはですね、16人いたんですね。4人1組の4組といいますから、いや誰かが入ってきて買収して兵士たちをこう買収してペテロは出れたんだって、そういうことを考える方々もいるかもしれませんけれども、でもそれはできないことですね。4人1組 16名が一人のペテロをこう監視していたわけですね。私は南米のコロンビアに行ったことがありますけど、2週間ぐらい行ったことがあって、友達がいて、彼は大学の、伝道の働きをしている、そして神学校に来て一緒に学んだんですけど、でそのコロンビアに行ってみるとですね、その家30、40の門があるんですね。私たちのこの沖縄では、あったとしても2つ戸口があるかと思われるようなところなんですが、向こうはそういう泥棒が多いようでですね、家の中でも3、3つ、4つ、5つのこの鍵をかけているところを通過して部屋に入っていくんですね。とてもびっくりしましたけど、ペテロも3つの門をくぐり抜けて、天使が案内して、そして出ることができたんですね。本当に不思議なことです。でも神様に不可能なことはなかったということになります。でもペテロにしてみれば、まだ3回目の出獄なんですね。他にも使徒言行録の中にはさらに2回前もって捕らえられていることがあったんです。で今回はとても大変な、監視の中にありましたけれども、そして明日にはみんなの前に出して殺すというヘロデの、目録があったんです。でもそういう中からヘロデは救われてきました。ヤコブはみんなが祈る中で殉教しました。ペテロはみんなが祈る中こう脱出することができました。神様の大いなる計画の中でそのことが導かれたことです。いずれにしても祈り続ける教会の役割は、私たちの役割は祈る、祈り続けるということです。さて3つ目は、それは愛の教会です。愛のあるところに人は集まります。教会は真剣にペテロの解放を祈りました。神はその祈りに応えて、弟子たちの思いを超えて働いてくださいました。祈っている弟子たちも信じられなかったんですね。女中とロダという女中女性がいまして、門を叩く人がいるので、そして門のところに行きました。危ないことも感じるんですけど、門のそば、もこの戸口の方に行ってみるとですね、戸を叩いている、そして声を出している、それはペテロの声でした。それであまりにもびっくりしたので、ペテロを中に入れることなくさっと戻っていって、その弟子たちにですね告げたようです。聖書は喜びのあまりにというふうに、このロダの姿が書かれています。喜びのあまり門を開けもしないで家に駆け込み、ペテロが門の前に立っていると告げた、14節と、書いてあります。でここで気づくことは、ロダにしてみればこれ大失敗ですね。このペテロがそこにいるにもかかわらず、みんなが祈っていることに応えられているにもかかわらず、第一の証人なんですけど中に迎え入れることをしなかったんです。そして慌ててペテロが来ているということをですね告げて、言ったことですね。それを聞いた弟子たちはですね、変だって、気が狂ってるって、勘違いしてるって言ったんです。でそればかりではなくて、ペテロを守る天使が来てるんだろうと、そのようにもですね、口々に、言って、こう取り扱ってくれなかったわけですね。でもあまりにもうるさいので、ペテロが、戸を叩き続けている戸口まで行ってみるとですね、半信半疑な思いで戸口に行ったことでしょうけれども、そこにはペテロが立っているではありませんか。その時こう聖書はですね、お互いに責め合っていたって、お互いに この傷口を、ロダも弟子たちも言い合いをしていたということではなかったですね。お互いその過ちを受け入れ、そして、ロダにも感謝することができたでしょうし、また本当に神様の不思議なお取り扱いが私たちを包んでいるということをみんな感じたことです。ですからそこにはロダや弟子たちをお互いに責め合うという姿ではなくて、許し合う、そして愛し合う姿がその教会の姿でもあったということができるわけです。ですから愛のある教会、祈る教会、伝える教会、そのことを今日の聖書の箇所は私たちに語っています。教会の祈りは熱心に祈りました。神の答えは、神様の答えはあまりにも人間の思いをはるかに超えた内容でした。その神の答えに弟子たちはとても驚いたことでした。ヤコブのためにも祈った弟子たちです。しかしヤコブは殉教し、ペテロは救われました。私たち教会のなすべきことは祈り続け、そして神様の働きを待ち望むことです。神様は最善を成してくださる、最善に応えてくださることのできるお方である、不可能を可能にしてくださるお方、その方が私たちの神であると、そのことをですね、心からこう神様に信じ、そして御言葉とともにまた次の場面へと移っていきたいと思います。お祈りします。愛する天の父様、祈りたい思いはありますけれども、なかなか祈れない弱さを持っています。でも教会が一箇所だけではなくて、いろんなところで祈り続けられて、祈りが捧げられている、そのことの集合体が私たちの教会の大きな力となること、そして神様が働いてくださることを私たちは御言葉を通して信じることができます。どうか私たちを祈りの教会、祈りの人、祈りの家族、祈りの勇士と私たちの教会を育ててくださいますように心から祈ります。私たち教会の祝福、個人家族の祝福にとどまらず、周りの方々の大いなる祝福のために、取りなしのためにも祈ることができる私たちの教会とさせてください。すべてお委ねして愛するイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。